平成、今日は平成23年、本日は、1月22日ですよね。22日土曜日の、第14回の目標セミナーをしていきたいというふうに思います。ですね、大体、予定では4時に終わる予定なんですけど、4時はちょっと長いかもしれませんので、大体3時10分ぐらい、3時20分ぐらいかに、ちょっと5分ぐらい休憩持つ予定です。忘れたら言ってください。の予定です。はい。そう思います。では、セミナーをしていきたいかなと思います。リラックスして聞いてください。そして、お茶ある人はお茶を飲みながらで、トイレはちょっと適宜で、5分の休憩待てなければ、途中でもどうぞしてください。で、とりあえず私の方は、話をしていきますので、テキストをそれぞれ持っております。で、一応4回の話は大体こんなことを話そうと思ってます。で、それぞれテキストを用意しております。で、今皆さんのところにとりあえず午後のテキストをお渡ししてあると思いますので、もしない人は、どっかあるところからもらってください。ありますよね。テキストね。ありますよね。午後の分があればいいです。はい。で、これに沿ってお話ししたいというふうに思います。の予定であります。で、聞こえますよね。声が聞こえますよね。はい。で、話していきたいかなというふうに思います。一応予定は全部話せる予定ですけども、まだこの予行演習とかやってませんので、やっとセミナーテキストできたばかりなんで、時間の前後あるかもしれませんけども、おおむね4時には終わる予定であります。ということで、一緒に話をしていきたいかなと思っています。ですね、セミナー、テキストに沿ってお話をしていきます。見て、ほとんど読んでいく感じです。第4回の黙食セミナーで、夜で、で、これは、こういうのじゃない。そう言いながら違うテキストを読んでますよね。すいません、ちょっと、ごめんなさい、それ、ありがとうございます。いいですね。私、自分で書き込んだテキストがありますもんですから。違いますか。はい、こちらじゃん。週末に関しての基本というふうに書いてあります。で、これをお話したいというふうに思います。ですね、このまま読みます。せっかく作ったテキストなんで。申し上げたいことは、初めての方もおられますので、何度も聞いてる人は多分繰り返しになると思うんですけど、また同じこと言ってると思うんですけど、同じこと言ってます。ただ、初めての人も考慮しなきゃいけませんので、ざっと、言ったこと、今まで言ったようなことをまとめたいというふうに思います。で、わかるところは見ていって、聞いたなっていうところは聞き逃してくれればいいと思います。一番で、主の、諸降臨の時は、再臨の日の方であり、イエスの時代に起きたことは、終末の日に再現するということですね。で、何を言いたいのかっていうと、イエス様の時代に、イエス・キリストの時代っていうのは、起きたことは、終末の日に再現するというふうに、聖書はそのように語っているっていうふうに、理解できます。で、旧約聖書の、旧約の民の終わりは、初めはどうでしょうかね、アブラムとか、イサクとかヤコブとかやってあるんですね。で、素晴らしい信仰の先祖なんですけども、でも残念ながら皆さんが旧約聖書を読んでいくとき分かることは、明らかに旧約の民は、初めの方は信仰の高めだったんですけど、ぐーっと下がってくるんですね。そして、例えば、イスラエルの、ダビデ王朝にしても、ダビデは素晴らしい王様であり、またソロモンも素晴らしい神の祝福を受けたんですけども、14代のダビデ王朝がついて、最後の王様はどうなったか知ってますか？列王記とか歴代史とか読んでますか？聞いたことないとか知らないとか言っちゃダメです。最後は、第14代目の王様ですね、ダビデの直系のユダ族の王様は、バビロンに捕囚されてしまうんです。で、もって歴史の、流れが消えちゃう。どこ行ってしまったかわからない。そういうことであります。で、国が崩壊してしまうんであります。これは何かっていうと、成功でもあって失敗であって、堕落であり崩壊なんですね。残念ながら、旧約の神の民は、 どんな風に客観的に見ても信仰は堕落していって最後には廃墟してしまうというのは正しい理解であります。で、聖書は諸降臨の時に、イエス様が来られた時と同じようにやっぱり、新約の神のためは明らかに、初めそこまで聖書に、やっぱり、聖書を見た限り初めの、素晴らしい信仰からガーッと変わっていってしまう。そして最後の、時っていうのは初めの時は十二弟子とかですね、ペトロとかパウロとか素晴らしい信仰だよな、すごい使徒行伝とか見れば分かりますよね、技が現れたんですね。でも残念ながら2000年の教会の歴史の中で廃墟に至ってしまうっていうのは客観的に見てそのようにしか理解できません。今キリスト教会で言われていることはですね、自由主義神学では神はいないとかですね、復活はそれはそう思った人にはそう見えるって何ですかそれそうじゃない人はそう見えないって、それはそれぞれの勝手でない、むちゃくちゃですよね。でこれは信仰良くなってんではありません。どんな引き目見てもですね。だから新約の神のための終わりも残念ながらガーッとマイナスになって悪くなってしまう。そして旧約の終わりの時が裁きであったように、新約の終わりも裁きというのが正しいかというふうに意見になります。でちょっと説明そうですけど読みます。マタイの福音書24章1節、イエスが宮を出て行かれるとき、弟子たちが近寄ってきてイエスに宮の建物を指しました。4番ぐらいまで読む。示した。そこでイエスは彼らに答えて言われた。このすべてのものに身を見張っているのでしょう。誠にあなた方に告げます。ここでは死が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに妹に来て言った。お話しください。いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたが来られるときは世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。主はここで終末の日、世の終わりの日について語っているが、それは近未来の日。諸降臨の時の裁きの日、エルサレムのローマによる陥落の日、エルサレムの神殿破壊の日とシンクロナイズされ語られている。すなわち諸降臨の時の裁きの日は、再臨の時の裁きの方なのであるってことですね。ここで、見てほしいことは、このマタイの24章の1節2節3節は、終末のことを、弟子は聞いてるんです。あなたも来られると、これ再臨ですよね。まだ起きてない。我々にとっても未来のことです。だけど、でも、イエス様はそこで、宮の崩壊のことを語ったんですね。これは、再臨の時、2000年後とか、これから起きることじゃ、起きることはありますけども、近未来、これは具体的には、西暦70年に起きてるんですね。で、イエス、キリストが十字架につけられた後、ちょうど一世代40年後にですね、エルサレムは、ローマによって、攻撃され、そして、エルサレムにした人たちって最後の一人まで殺されてしまったんです。これは明らかに徹底的な神様による裁きであります。だから神の一人を殺すって当然のことですよ。とんでもないことなんであります。そして裁きは来るんです。当たり前のことですけども。そういうことをあんまり理解してない、全然理解してないクリスチャン多いんですけども、それは頭をちょっと撫でたか、ちょっと頭一つ殴られたじゃなくて、本当に文字通り殺されて命を失ったんですね。だから、終末の日の裁きの時もクリスチャンは命を失いしまって、永遠の命を失うんであります。で、ポイント、言いたいことは、このエルサレムの崩壊のことを言ってますよね。積まれたまま残ることは決してありませんって、これはね、エルサレムの、崩壊のことを言ってるんですけども、それがシンクロナイズされてですね、またそのまま終末のこととぐーっとダブルになってるんですね。エルサレム崩壊のことなんですけど、待ってこれがぐーっと、二重になってるわけです。だから、明らかに近未来のイエスの時代の西暦70年のエルサレム崩壊とか旧約の神のための裁きがそのまんま終末の新約の教会の裁きとシンクロナイズされています。だからもっと分かりやすく言うならば、イエス様の時代、諸降臨の時っていうのはあらゆる事柄が再臨の時の型ではないかというふうに理解できます。だからいろんな事柄ですね。例えば黙示録の中ではね、3年半の患難時代って言いますけども、同じ3年半がイエス様時代ありますよね。イエス様、交渉がいて3年半ですからね。 これまさに観覧時代ですよね。パリソビエト立法者とかね、いろいろ迫害されて追っかけられて、最後に十字架につけられちゃったんですね。これが観覧時代にも再現するんです。そんな風に目視録読めないかもしれませんけども、兄弟が兄弟を訴える、まさにこれはイエス様の時に起きたことなんです。週末の時に兄弟兄弟を訴えるっていうのは、まさにこれパウロがね、諸公理の時にパウロが訴えられたり、兄弟であるユダヤ人たちを訴えられて、これが再現するんだよ。だからイエス様の時代の諸公理の時をちゃんと理解するなら、再臨の時もある意味では神様はそのように書かれてますので、ある意味では理解できることなんです。でこれが一つの福音の、答えなんでしょうけども、どうぞ、神様の知恵によって書かれていることですけども、どうぞ知恵によって理解していくことができる。一つは、ポイントはそうですね。で、こればっかり喋って終わっちゃうとまずいですから、一番はそこまでにしたいと思います。とりあえず分かってください。諸公理の時って、才の方だというふうに読めるということですね。絶対それだって、断言したり、強制はしません。一条にしてください。最高の考えの一条にしてください。せっかく来られたんで、2番、週末の日は多くの神のためが道を曲げている時代である。で、そのようにしか理解できません。で、ヨハネの福音書1章11節です。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分のためは受け入れなかったって書いてあるんですね。これはイエス様の時代の方であります。キリストは自分の国に来たのに、その民は彼を受け入れなかった。その理由は、民が道を曲げており、正しい方、正しい方、キリストとあまりに距離があり、隔たりがあり、かけ離れており、遠かったからだ。彼ら真理から遠い世界を歩いていた。それへ真理であり、まっすぐな方、キリストを見ることも理解することもできなかったのだ。これイエス様が来られた時ですよね。だから彼らは曲がっていたんであります。あまりにも書くスペースがあんまりないんで、ちょっと自分でいろいろ書いてしまったので書くとこあんまりないんですけども、イエス様はこうまっすぐな方だと、明らかにまっすぐな方ですよね。距離があんまりこんなに遠いんで理解できなかったんです。それは明らかに諸公理のキリストについて語ったんですね。だから受け入れなかったんです。そうとしかできないですね。彼はご自分、この方はご自分の国に来られたので、みんなが歓迎して受け入れたって書いてないですよね。ヨハネの福音書1章11節です。今のところですね。逆に、ご自分の国に来られたのに、ご自分のために受け入れなかったって、これは冷徹な真実であります。キリストが来られた時ですね。で、これがやっぱり再現する、神話の時に再現するというふうに理解できます。で、その後に書いてありますように、ヨハネの黙示録19章の11節です。また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は、忠実また真実と呼ばれる方であり、義を持って裁きをし戦わされる。これはキリストご自身だと思うんですね。忠実また真実なんですね。で、人生、その目は燃える炎であり、その頭に多くの宝冠があって、ご自身の他誰も知らない名が書かれていた。その方は血に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と言われた。これは神の言葉ですね。これ、ヨハネの福音書にも書いてあるんです。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった。言葉、神と共にあった、言葉は神だったって書いてある。神の言葉なんですね。この方が、2000年前に、諸公理の時に来られた時も、ご自分のために受け入れなかったんですけども、2000年後のこの、黙示録のこの時も、神の言葉と言われてるんですけど、この時も受け入れたって書いてあるんですね。14節と言いますけど、天にある軍勢は真っ白な清い野草の着て、白い馬に乗って神に付き従った。この方の口からは諸国のために撃つために鋭い釣りが出ていた。この方は鉄の杖を持って、カールを牧される。この方はまた万物の支配者である。神の激しい怒りの酒舟に踏まれるって書いてあるんですね。で、この方で説明書いてあります。終末の日の神の民も真理からかけ離れ、それへ裁きになることがこの箇所から理解できる。15節のこと言ってるんですよ。ここに書かれているのは真理で正しい神の言葉であるキリスト。そしてその言葉に従わないため、逆らうため、災いに遭う諸国のため、キリスト、諸国のためってこれ例え使われてるんですけども、キリスト教各派のことが例えで書かれている。で彼らは裁かれるということですね。でここで、黙示録が明らかな形っていうのは、神の言葉と諸国のためと戦いがあるということであります。で、だから、結果としては裁かれるって諸国のために他人事ではありません。これ例えで書かれてますけども、理解としては、キリスト教の核派だと思うんですね。で、これは、そんな感じであります。 これイエス・キリストは諸侯連の時もそうなんです。パリサイ人と律法学者でぶつかってるって、剣の戦いは、これは論争はまさにこれ剣の戦いなんです。なぜならば、神の言葉に関しては、御霊の剣、すなわち神の言葉を取れって言ってるように、剣は神の言葉の例えなんです。教理とかの言葉はですね。だからこうぶつかってるんですね。イエス様は諸侯連の時はですね。で、また黙示録でもやっぱりぶつかってるんです。だけどもその時に諸侯連の時は撃たれてしまう感じですね。だから残念ながら世の終わりの時も神の民はかけ離れてしまって、それにキリストとぶつかり合いになってしまう。でも祝福不可能になってしまう。最後の裁きになってしまう。それがまさに黙示録が語っていることであるというふうに理解できます。で、次を読みます。で、始末の神のために道を曲げており、それよりバプテスマのヨハネ、エリアの働きが起きる。で、ルカの福音書3章3節、そこでヨハネはヨルダン川のほとりのすべての地方に行って罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いた。そのことは預言者エザヤの言葉の書に書いてある通りである。あので叫ぶ者の声がする主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。すべての谷はうずめられ、すべての山と丘とは低くされ、曲がったところはまっすぐになり、凸凹道は平らになる。こうしてあらゆる人が神の救いを見るようになるってことですね。注目しなきゃいけないのはこの5節とか6節ですよ。谷はうずめられるとか山と谷ですね。で、説明します。ここでヨハネは主の通られる道をまっすぐにする奉仕をした。しかしなぜヨハネは道をまっすぐにしなければならなかったのか。それはその当時の道が曲がっており、教えも曲がっており、結果は誰も正しく死のもとへ行けなかったからである。またなぜ彼はすべての谷をうずめ、すべての山と丘とを低くし、曲がったところはまっすぐにし、凸凹道は平らにする必要があったのか。それはその当時諸侯連の時に、神のための歩みが曲がっており、谷があり、山丘があり、曲がっており、デコボコ道であり、結果誰も正しく神の聖書も教理も理解できなかったからである。そうとしか理解できないですよね。道路工事に来るってことはね、穴が開いてたりするわけですよね。で、これを直しに、バプテスマのヨハネに来たってことです。まあ、まさかと思いますけどね、バプテスマのヨハネは道路工事の人だと思わないでしょう、皆さん。もう思いますか？そうじゃないんですよ。そう言ったら、そういう説明書が来ないっていうとちょっと大変なんですけど。そうではない、そういう理解はないと。ちゃんと分かっておられるというふうに理解ですね。神の道が曲がってたんであります。教理とか。わけのわからない教理を信じてたんであります。特に律法学者、パリサイ人であります。だから、悔い改めってのは方向転換。道が間違ってるから、こっちで転換しろってことであります。だから、悔い改めのバプテスマを授けたんですね。曲がってなかったら、ヨハネが来る必要はなかったんであります。で、次を読みます。事実この当時の教義は曲がっており、結果多くの人は真理の方イエスを受け入れられなかった。さて、このバプテスマのヨハネは来たるべきエリアだった。そして来たるべきエリアが登場する真の時、本番は終末の時である。以下の通り書かれている。エリアとバプテスマのヨハネが何の関係があるかという人はいないでしょうね。いる人は聖書をよく読んでください。イエス様言ってるんですね。このあなたたちが受け入れられるなら、このバプテスマのヨハネこそ来たるべき家であるって、そういうふうに言ってんです。その後、初耳だって人はちょっと聖書読み込みが弱いんですけど、そういう人は幸いに誰もいないと理解したいというふうに思います。そうじゃないと、もう、大変です、セミナー。100時間ぐらいしか聞いてる。それはないと理解したいと思います。マラキ書に書いてあります。マラキ書4章5です。見よ、私は死の大いなる恐ろしい日が来る前に、預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を、子に向けさせ、この心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を滅ぼさないためだって書いてあるんですね。やっぱりエリアも必要があってきたんですね。それは父の心を子に向けさせるとか、この心をその父に向けさせる。心が向いてなかったわけであります。やっぱりエリアが来る必要があったわけであります。すなわちバプテスマのヨハネ、エリアが行う曲がった道をまっすぐにする回復の働きが最も必要とされるのは本番である終末の時なのである。だからマルキ書で言ってる4章5節とか、ここでエリアが来るのは終末の時である。ここにはっきり書いてますね。主の大いなる恐ろしい日が来るっていうか、本番の終末のことを言ってるんです。だからこれからの時を言ってるんです。その時にエリアが来て、これが本番なんです。だからバプテスマのヨハネの本当の本番の働きっていうのは、終末の時なんです。最も曲がっていて、 大工事が必要であって、最も曲がっていたところを直さなきゃいけないのは、イエス様の時代だけじゃないんです。本番は週末なんです。大曲がり。極端に曲がっちゃって、大曲がりくんっていう人がいるんです。東京会に今日来てませんよね。で、彼は曲がってないですよね。まっすぐな人ですよね。本当に冗談じゃない。冗談通じないんで。真面目な人ですからね。本当にそうですよ。ミカエルさん笑ってますけど、そうですよね。みんな認めてあります。まあ、彼は、何問題ないんですけど、ただ名前が、たまたま大曲がりだっていうだけでございます。それはともかくですね。で、今は、混乱して、回復が必要、曲がってるものを直す必要があるから、バプテスマのエリアが来るって。だから、曲がってるっていう、明らかに聖書は語ってる。それがそのように取れないっていうのは、やっぱり、キリスト教会曲がってるんですね。そういうことを理解してください。で、3番。終末の神の民は、終末予言を正しく理解できず、正しく主の再臨に対応できない。理解できないということであります。ことを理解してください。キリストの諸降臨の時、メシア来臨の予言を正しく解釈されず、結果多くの神のためはメシアをそれと悟れず、逆に、メシアを捕らえ、迫害、殺害し、その罪のゆえに裁かれ永遠の命を失ってしまった。明らかなんですね。で、この後のところを見てください。ヨハネの福音書7章43節。それとパリサビトが答えた、お前たちも惑わされているのか、義人とかパリサビトのうちで誰かイエスを信じた者があったかってですね。で、この時の、パリサ人って本当にエリートであって、いろんなね、立法学者とか、民に聖書を教える人たちだったんです。で、彼らは聖書を持っていなかったわけではないんであります。ダニエル書を持ってたし、創世記も、政治記もみんな持ってたんですね。で、また、詩編とかでメシア代理に関しての予言もみんな持ってたんです。というか逆に教えてたんです。でも、ここではっきり言ってますよね。自分で言ってるように、議員とかパリサイ人のうちで誰かイエスを信じた者が言ったか。えばってますけど、これは失敗してるんであります。だから、彼ら誰一人真理を見ることはできなかったんであります。で、そういうもんだったという、霊的、明らかな現実というのは理解してください。で、福音書に書いてあるのは他人事ではないんであります。さっきの証もありましたように、世の終わりにいる我々のための教えなんであります。人の振り見て我が振り直せってことはありますけども、我々は何のため聖書を読むのかっていうと、失敗から学ぶっていうのは明らかにありますよね。それを見ないって、ある意味では全然目が見えてないっていうことであります。だからどうぞ、でも彼らは、指導者だったけども、理解、聖書はあったけども、理解せず、そして目の前に、なぜのイエスを見ていたんだけども、悟れなかったんです。で、こういうもんなんだ。で、これがどうして終末の日に再現しないと言えるのか。何の根拠もないし言えるのか。逆に今のキリスト教が全く間違ってますよね。クリスチャンと名が付いたら全教会全部神棚にあげられるって。イエスは優しい方だから、それは優しい方でしょうけども、それ全然聖書と違うんじゃないか、全然違いますよね。そういうことです、と思います。で、ヨハネ黙示録3章3節、だからあなた方がどのように受け、また聞いたのかを思い出しなさい。それを固く守り、また悔い改めなさい。もし目を覚まさなければ、私は盗人のように来る。あなたには、私がいつあなたのところに来るか決してわからない。終末の日のサルデスの教会は、主の再臨の時は決してわからないことが書かれている。かつての主の諸降臨の時、メシア来臨を決してさせるず、裁きのあった神のためのように、終末の日にも主の再臨が決して悟らない神のためがいることが理解できる。こういう形で裁きが来るんです。やっぱり明らかに、歴史は繰り返すという形で、起きてくると思います。だから、我々は、福音書を読む必要があるんです。または、旧約聖書を読む必要があるんです。で、正しく読む人たちは、そこから、教訓を学ぶんです。でも、目が見えないときに、何も読まないんです。無意味なんですね。でも、明らかに、決して悟れない、決して、いつあなたがどのところに来るか決してわからないという人たちが明らかにいるんです。だから、終末の時にも、 書いてあるけども、でもキリストの再臨に対応できない、例えで言えばね、愚かな花嫁、賢い花嫁のうち愚かな花嫁みたいですね、花嫁になるつもりで言ったんだけども、花婿が知らないって、結婚成立しないですよね知らないって前代未聞ですよね。花婿遅れてくるとかいうのはありますけどね、知らないって、それ知らないってそれは聞いたことないですけど、でも聖書に書いてあるんで、これあり得るんであります。でどうぞ、そういうことであります。どうぞ、そういうことを書いてあります。で4番、終末予言が封印されているのには理由があり、それは偽善者、正しく歩まない者を除外し滅びに至らせるためである。で神愛であることは事実であるが、しかし終末予言が封印されていることの意味合い、目的は正しく知らなければならない。ここダニエル書を言います。ダニエル書は12章9節、彼は言った、ダニエルを行け、この言葉は終わりの時まで秘められ封じられているからだ。多くの者は身を清め白くし、こうして寝られる。悪者どもは悪を行い、一人も悟る者はいない。しかし思慮深い人々は悟る。ここに書かれているように、予言が封印されているその理由は、悪者と正しく思慮深い者との区別を行うためである。家のドアは施錠されており、誰でも入れるわけではない。鍵を持っている家族は入れ、持たない他人は入れない。同じように封印された予言は人々に苦悩をもたらす。神は悪者を終末の日に裁き罰しようと定めており、その手段が終末予言の封印なのである。その封印を前にして、思慮深い者は悟り、悪者は誰も悟らないという区分を行おうと神は定めておられる。この、区分は主の諸降臨の時行われ、見かけは白く塗られた墓のように綺麗でも、その心の中は悪人である立法学者パレサ人は見事にこの封印された予言により区分されてしまった。彼らの誰一人として封印を開く者はなく、目の前にいるメシア、イエスを悟る者はいなかったのである。しかし正しく思慮深い弟子たちは、この方こそ生ける神の子キリストであることを悟った。で、ご理解いただけたと思うんですけども、明らかに終末の予言というのはみんな封印されてます。だから黙示録なんかも100人解釈者がいて、100人は片言で言ってるんですよね。もうほとんどバラバラですよね。でも他の聖書って面白いもんなんですけども、他の箇所はありえないんですね。イエスキリストはどこで生まれたかというとね、ベツレヘムって、それ以外答えないんです。そう書いてありますからね間違いはないんです。ですごくはっきりしてるんです。でお父さんは誰かというとね、ヨセフなんですけども、でも彼は一応名目ヨセフはお父さんだってことなんです。聖霊によって身ごもりましたからね。みんな知ってます。何もクリアでないところはないんです。でも終末の言に関してはほとんどもう皆目見当がつかない、勝手なことを言える感じです。これは神様が意図があってこうされてるんです。それは今言いましたように鍵がされて封印されてるんです。でこの部屋も番号で封印されてるんですよこういう番号なんですね。これは勝手な人が勝手に入らないためですよね。鍵ってそういうもんですね。で7つの封印で封印されてるっていうのは絶対わからない神様の意図がありますよね。明らかに厳重な区分を神様さろうとしようとされてるんです。それはデニッシュに書いてあるようにはっきり理由が出ています。悪者どもは悪を行い、一人も悟るものはないということです。で神は、神のために関して明らかに区分をしてるんです。これはね、さっきの証にもありましたように、未信者の子だとか、あれは仏教徒の子だ、これヒンズー教者とか、そういうことを言ってる場合ではありません。なぜなら、明らかにイエス様の時代、裁かれてしまい、封印を、解けないために裁きにあってしまったのは、キリストの時代の立法学者、パリサイ人とか、祭司たちなんです。専門家なんだけども、聖書を持っていながら聖書は見えない。すごい矛盾ですよね。理解できますか？持ってれば見えると思いますけども、見えないんです。神様はそのように封印を閉じたら見えないんです。で黙示録もそういうもんなんです。封印を神の知恵ですよね、持ってるんだし、私の持ってる聖書を黙示録とね、観覧前言ってる人の聖書と同じもんなんであります。でも同じものを読んでんだけど、 福音が開かれないという区分があるんですね。これイエス様じゃそうだし、今もそうなんです。そのように神が定めたら定められちゃう。でも正しく神に従い、またキリストに従っている人たちはちゃんといます。ペテロはね、ちゃんと模範解答してますよね。あなたは私を誰だっていうのかってね、イエス様が言った時、あなたこそ生きる神の子キリストである、全く正しいんですね。だからイエス様は感動してですね、バレアナムシもあなたは幸いであるって言ったんですね。幸いなんであります。封印が解かれて、そしてちゃんとこの方々これだって彼、ペテロの前に封印開かれてるんです。だからデネル書のね、メシア代理人の予言、この方がこのまさにメシアだって封印が開かれて見たんです。このことがたっといんだってことを覚えてください。わけのわからない知識を蓄えることがたっといわけではありません。でも皆さんがどんなにその専門家でなかろうとあろうとですね、封印が今まで開かれるなら、これは幸いなことだってことをぜひ覚えておいてください。でも繰り返すようですけども、今は封印が開かれないことが当たり前の時代なんです。イエス様の時代もそうです。立法学者は威張ってましたね、さっきのね、誰かイエスを信じた者がいるか、封印を封じられていることを彼らは威張ったんですけど、それはただ見えないだけなんですね。それが普通なんです、イエス様の時代は。今もそうなんです。だからデメナントセミナー行ってですね、皆さんがキリスト教書店やってるとかですね、こうだったら遊戯あたりですから、新宿行けば書店ありますよ。どことは言いませんけどね、どことは言いませんよ、しょうがない問題ないから。そこ行って黙示録セミナー、さっき言ったけど正しいかどうか、ちょっと黙示録の解釈書を見てですね、解釈書全然エリメの言うこと違うとかですね、やっぱりあいつはイカサバだとかですね、そういう問題じゃない。それは当たり前なんであります。封印は閉じられてるのは普通なんであります。だから、開かれているなら、例外的に恵みがあるんであります。で、ここはそうだとは言いませんよ。でも、開かれるなら、例外的なんであります。開かれないのが普通なんです。これが聖書の普通なんであります。そういうパターンはどうぞ覚えてください。そういう問題じゃないんですね。で、4番。これ読んだんですよね。4番読みました。そして5番。週末の日は神の怒りの時であり、神の怒りの時であり、その怒りは廃墟の神のため、廃墟の教会へ向けられるものである。黙示録の時代は以下のごとく神の怒りの時である。それを理解しないなら、この書を理解したことにならない。ですね。神の怒りという言葉が載っている黙示録の箇所を抜き出しました。ゆえの黙示録14章10節、そのようなものは、神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りのブドウ酒を飲む。また聖なる御使いたちと子羊との前で火と硫黄とで苦しめられる。黙示録14章19節、そこで御使いは地に鎌を入れ、血のブドウを刈り集めて、神の激しい怒りの大きな杯に投げ入れた。ヨネの黙示録15章1節、また私は天にもう一つの巨大な驚くべき印を見た。神の御使いが最後の7つの災害を携えていた。神の激しい怒りはここに極まるのである。ヨネの黙示録16章1節、また私は大きな声が聖所から出て七人の御使いにこういうのを聞いた。言って神の激しい怒りの7つの鉢を地に向けてぶちまけよう。ヨネの黙示録16章19節、また大きな都は三つに裂かれ、諸国のための町々は倒れた。そして大バビロンは神の前に覚えられて、神の激しい怒りの葡萄酒の杯を与えられた。ヨネの黙示録19章15節、この方の口からは諸国の民を打つために鋭い杉が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを牧される。この方はまた万物の支配者である神の激しい怒りの杯を踏まれる。ということですね。人間には感情があります。だから笑ってる時もあるでしょうし、ただ穏やかな時ですね、ただ寝てる時もありますし、または同じ顔なんですけども怒ってる顔もあるんであります。突然ですけども、あるタレントさんの方のことを思い出してしまったんですけどね、奥様怒ってることを書いてあった。で、うちの家内が犯人の面をつけてると思って行ってみたら、本当の顔が犯人みたいに怖かった、そういうこと書いてあったんです。なんか怖いですよね、それってね。神様も当然ですけども、 神の御顔を拝するってこともありますけれども、神様は柔和なこともあります。イエスは愛であり、神は愛なんです。だけども、ずっと神がいつでも笑ってるって、そうは聖書書いてないですよね。神は笑い顔しか持ってない。それは笑いの顔って何でしょうかね。神の笑いの顔って音吹くでしょ。笑っては何ですか。ひょっとこですか。それはお面はそうかもしれないですけど、神様絶対そういう顔しか持ってないって、そういうもんじゃないんです。神の怒りの顔ってあるし、そうなんです。で、黙示録の時っていうのは、明らかに神が怒りの表情があれば、その時がそうなんだ。ので、そういう時なんだってことを覚えてください。で、神の怒りの時に遭遇してしまう時に、まして怒りの対象になってしまう時、最悪のことが起こるんであります。ね、奥様が笑っていたりすると、よく朝ごはんとかきれいに作ってくれたりしますけどね、怒ってたりすると、食事作ってくれなかったりしませんかね。うちの奥さんはそういうことはない、あんまりありませんけども、まあ、それはともかくですね、あるかもしれないですね。でも、で、こう明らかに黙示録の時は、神の怒りの時なんであります。その時に、怒りの対象になってしまうならば、大変な害、裁き、罰を受けてしまうって、そういうことを、明らかに語っていることを覚えてください。今のキリスト教会ではそういうことをほとんど語られませんけども、他人事ではないんです。で、読みます。主の諸降臨の時は、旧約時代の最後の時であり、旧約の神のための廃墟は極度に達した日である。それで、その時代の神のためは裁かれた、以下の言葉の通りである。エルサレムに近くなった頃、都を見られてイエスはその都のために泣いて言われた。お前ももしこの日のうちに平和のことを知っていたのなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されている。やがてお前の敵がお前に対して類を築き、周りを取り巻き、四方から攻め寄せ、そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけ、お前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままで残されない日がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだ。神の民の都エルサレムはその廃墟の家に破壊され、その子供たちは地に叩きつけられ殺された。同じく週末の日にも、週末の日にも新約の神のための廃墟の上に、教会に神の怒りを臨むである。なぜイエス様の時代に、このエルサレムの民が裁かれたり、または、お前の敵がお前に対して竜を築いたり、お前の子を地に叩きつけたり、そんなことをするのか。旧約聖書を読むなら、エルサレムは神に愛された都って書いてあるんですね。でも現実にこれは起きました。エルサレムはローマにあって包囲されて、そして本当にこう書いてあるようなことが起きたと思うんですね。子供は地に立ちきられたりしてですね、最後に一人まで殺されたわけですね。これは何かというと、エルサレムに対して神が愛を持って、そして最後の一人までかばったということですか。違いますよね。怒りが、神の怒りが爆発して、そして最後の一人まで絶滅した、そうとしか思えないじゃないですか。神の怒りなんだよね。しかもこれはかつてなかったような怒りが爆発した時なんです。で、これがなぜ起きたかっていうと、まあ当然理由はわかりますよね。神の一人子をせっかく送ったのにわざわざ捕まえとして殺してしまったんですから、当然のように罰が起きたんであります。こういうパターンはちゃんと聖書を読んで理解しておいてください。わけのわからない神学で神愛だからって何でも許されるとかですね。ローマカトリックではですね、神あまりも愛なんで地獄はないことになった。そう、本当ですか。とんでもない環境で、ね、信じられないことを言っています。わけのわからないことを言っています。でも、現実を見なきゃいけないです。この時に、エルサレムの人が最後の一人まで神の怒りを買ったからこうなったんです。現実にですね。で、それは我々が学ぶべき教訓なんです。こんなことばっかり言いたくないんですけど、奉仕者や、こういう奉仕者や、しょうがないんです。エレミアっていうのはですね、そういうセミナー皆さん来られてるんで、そんな話ばっかり聞きたくないかもしれませんけども、まあそういうセミナーなんですね。でも、災いを知って、そこから避ければ幸いであります。終末の時も明らかにこれが再現するんです。で、そういうことですね。今、このところを見てください。ルカの福音書21章23節。その悲惨なのは、身重な女と、血の身を持つ女です。この地に大きな苦難が望み、このために身怒りが望むからです。これ、イエス様は、 終末の音に関して言ってるんです。終わりのことですね。この。で、その時に、この地って、だから、まあ、今で言えば、教会ですよね。キリスト教会の大きな苦難を望み、この民ってどこのためだ、これヒンズー教徒じゃないです。このためだから神のためですよね。に、未開が望むって、未開って神の怒り望むんだっていうことです。だから、廃墟の上に、やっぱり、かつてのエルサレムみたいに、再度、始末の時に神の怒りが、もう止められなくなってくる時が来るっていうことであります。これは言葉だけならいいんです。お父さんによっては言葉だけで手が出ない人もいるかもしれません。その場合は、ちょっと、それらしい顔してれば、過ぎるってことあるかもしれませんけどね。うちのお父さんはそうじゃなかったですね。よく殴られておりました。なので、子供はみんな本当に父親を、尊敬はしませんでしたけども、怖がっておりました。本当にちゃんと手が出ますから。言葉だけだと、まあね、かもしれないですけども、ので、ちゃんと子供はちゃんとそれは見分けておりました。ことがありました。でも神様もやっぱり本当にこの罰は下るので我々は歩みを正すべきであります。言葉だけで済むんだそうですけど、でかつてそれは起きたことであり、廃墟の神のために起きたことなので、どうして再現しないと言えるのでしょうか。だから正しく歩むことにポイントがあります。でそこまでにしましょうか。ちょうど切りがいいでしょうかね。じゃあ5分間お休みしたいと、時計はこうないですかね。ありますか。20分になってます。じゃあ25分まで。じゃあ5分間お休みしたいと思います。